何説明したらいいのかな、まあ、推薦投入的なギミック
うわそうなんだからしょうがない
の。そう
クレシンっぽさが喋ってるだけで出てくるって素晴らしいよね。
どんどん IQ 下がっていく
どうも慎太郎です。
どうもそばです。この番組は映像業界で活躍する編集マンとアニメ業界に携わる構成作家が映画について話すラジオです。
はい。
ついにカウボーイビバップのオープニング、はい、公開されましたね。
ネットフリックス版、はい、実写版
来月配信予定と。
はい。あれはどういうことなんですか
まあ率直に言ってちょっと残念な
あのめっちゃ忠実に再現してるってことですよね。
そうですね、オリジナルのアニメの
内容としては。はい。
ただなんかダサいね
なんであんなことになってしまうのかなんかフレームレート間違えてるのか、こうとにかくな、質感もひどいし。
そうなんですよね。
なんでこうなっただんだ
なんかね、使ってる曲もカット割りもオリジナルと、まあ、ほぼほぼ同じ感じなんですけど、学芸会感が
出てる。なんかそうだよね、大学生かパロディー。
そうですよね、
頑張ってやりました感がままやるとこうなってしまうのかっていう、ちょっと難しい
ですよね。難しいですね。そう、
どう考えると意外と好きにしてもらった方がいいのか
なんかそのオリジナルからそうですけど、こう色使いがちょっとネオンカラーっぽい感じで、なんかそこがかっこよかったりするじゃないですか、もともとのアニメのやつって、
まあまあそうだ
ね、黒との大ヒル、なんかね、それを実写でやられるとなんか滑稽に見えちゃう不思議と、
ね、いやしかもその結構ネタバレじゃないけどキャラクターもね、あのああはいはいっていうキャラクターいっぱい出てきてね、オープニングでもね、だからそのストーリーすら多分忠実に再現するだろうなっていうところなんだけど、ちょっと心配の方が勝ってるっていう状態ですよね。
まあなんか日本リスペクトを感じるとこもあったんですけど、なんだろうな、僕らが日本人だからなのかな、かっこよく見えなかったその
分、文字もね日本語になってね、英語だったところが、そういうことじゃないかもしれない。
まあ、海外の人が見たらまたちょっと違った風に見えるんですかね。そういう風に。
ちょっともやっとして、まだ時間があるんでね、あのちょっと調整してもらって。
ネットフリックスでは、はい、来月11月19日より独占配信。
はい、
マクワンですはい、今回はかなり公開が伸び伸びになって、まあ、ほぼほぼ1年越しぐらいですか。そんなにはいってない。
うん、いや、あ、ね、むしろ
もっといってる、
ともしかしたらまあくらいの、
ちょっと待ってね、多分
伸びに
伸び2回3回
延期しますよね、全然なってる。しかもその1回がでかいって言ってるぜ、全然先にしたっていう。
そうですね。ということで、そんな待ちに待った007最新作、はい、ノータイムトゥーダイを特集したいと思います、はい、では早速あらすじをお願いします。
ボンドは現役を退きジャマイカで静かに暮らしていた。しかし CIA の旧友フィリックスが助けを求めてきたことで平穏な生活は突如終わってしまう。誘拐された科学者の救出という任務は想像をはるかに超えた危険なものとなり、やがて凶悪な最新技術を備えた謎の黒幕を追うことになるです。
じゃあここから、
はい、
まあ結論から言うと楽しかっ ったんですけど、その「ダニエル・クレイグ版5本の中で最高傑作か」って言われたら、まあ、決してそうじゃないなというか、ご祝儀込みでまあ3番目ぐらいかなみたいな。いやまあ楽しかったんですけどね。で、まあ良かったところで言うと、僕はあの前情報全然入れてなく行ってて、でまあ最初こう見ていった中で、あ多分サム・メンデスが今回もやってるのかなと思って見てたんですよ。むちゃくちゃその画面が綺麗だし色使いも良かったんで。でも見終わった後に見たら、福永監督、日系三世っていう人が今回からやってて、で結構監督が、ね、途中で降板とかしてるんですよ今回ね。だから最初ロンドンオリンピックで007の演出やったダニー・ボイルで行くってなったんだけど、なんか創造性の違いみたいな理由でちょっと喧嘩別れして、でその中で、まあ、福永監督がね急遽入ったみたいな感じになってるんですよね。なんでこんなこじれちゃったのっていうちょっとあるんですけど、だからその中でこう緊急リリーフで入った割にはめちゃくちゃ健闘してるなって思う。ただちょっと残念だったところは、なんていうんですかね、慰めの報酬、それからスカイフォール、スペクター、なんか全部同じようなテーマを繰り返して、それで今回もなんかそんな感じだから、いやさすがにちょっともう縮小気味っていうところは正直ありましたね。そこはちょっと残念で、あとほんと最悪なのは、まあエンディングある結末を迎えてね、僕はもう浸ってるわけです。クレジットもうジーンときて、ああダニエル・グレイブよくやったなって思ってたのに、最後のさエンディング終わった後の字幕バーン出て007も帰ってくる、ジェームス・ボンド、ウィービーリターンみたいな、いやもう台無しやんみたいなのは怒り心頭です。以上です。いやあれはちょっとないでしょ。
そんな、なんだろうね、なんか007は続きますよってことは言いたいってことなのかな。
でも今じゃないでしょ。めっちゃ感傷に浸ってたのに、この10年以上もう やってますよね。何2006年ぐらいからやってるから、まあまあ、
もう知ってるからな、こっちは知ってるからな。
回想しながらね、僕はもう浸ってたわけなのに、いやいやいやいやみたいな、正直ちょっと不遂じゃないかなと思いました。
もう終わりとは思ってないからな、こっちも、
ね、まあ、終わりはそうです。
そのグレイグは終わりだけど、
まあでもちょっと浸らしてよ、そこは。慎太郎先輩はいかがだったでしょうか。
いいよね、まあ俺は007も結構好きで、もうずっとだいぶ親も好きだったので、
うん、
見てて、まあなのでまあ、今回も、まあ、007だなっていう、まあ、007だなっていう感じで、まあまあでもダニエル・グレイグの007、まあこんなんだよなっていう感じは大きくて、でまあその基本にやっぱ忠実で今回も、
はい、
ちょっと前半もアクション、まあアクションもちゃんと入れてたし、あの真面目な007とはいえ大爆クションで暴れるし、あと最後は敵の基地でもうすごい大きな事態に発展していくみたいな、敵の秘密基地とかもうそういう記号はもう完全お約束で、まあ、そういうのは踏襲してて、あと敵のこの思想のスケールがでかいとか踏襲してて、まあそういうとこいいというか、まあ、007だなって思って、まあ、そこは楽しめたんだけど、まあ結局最後のなんか事の顛末というか、なんかツッコミどころ多いんじゃないかなっていうのは結構あって、それがそうなる必然って どうなんだろうっていうのがなんか 3,4 個あったんじゃないかなっていう、最後のやり取り近辺で、まあそれはちょっとなと思ったところかな。
まあいい意味での ドーム系さはね、今回もありましたよね、うん、どんどん話が、
まあ、コトム系はいいんだけど、あのちょっとロジック通らないときついなっていう部分があったかな。まあ良、ね、かったな、そのなんか007でベタなお決まりのシーンってあるんだけど、今回はその変化球的に入れてて、なんかそこはクスッとできるっていうか、なんか銀行に手続きしに行った時に名前聞かれてボンドだっつって、いやいやフルネームだろって向こうの顔、あの受付がそんな顔した時にジェームズ・ボンドだっていう、これはこの毎回繰り返す名乗りのシーンを変化球的に入れてるし、あと敵の秘密基地に敵探して、あ、じゃあ移動してる最中に振り返って撃つシーンがあるんだけど、
はいはい、
あれはオープニングのね中高から覗くシーンをねまた変化球的に入れててね、なんかそういうとこ遊んでるなと思って、それは面白かったですけど、
うん、基本なんか5作品ともですけど、こう過去作リスペクトすごいですよね、
うん、
もう作り手の愛情みたいなとこはありますけど、
よく見てるなっていうのは、うん、まあ、もちろんというかなんだけど
確かにちょっと最後の方ちょっと僕も言いたいことあるんでそれ
で、あれだよね、その冒頭ね、冒頭って大体さ激しいアクション、ジェームズ・ボンド大活躍、はい、ドーンでタイトルなんだけど、うん、今回はあれだよね、過去編でホラーパートから始まったよね
いやだからもうなんかそこが僕すげえ変化球だなと思って、
うん、
なんか ボンドから入らないじゃないですか。
そうそうそう、
とボンドガールのなんか過去回想、まあもちろんあのスペクターから続いてるんですけど話的には、けどヒロインの回想シーンから入って、もうなんか変化球というか、まあだから結局なんかボンドがボンドやってない感じはありました今
回。うん、それね、インタビューも言ってて、もう裏取れてんだけど、
うん、
初めてだってそれで始まるのも。
ああ、そう
な
んですか。
歴代、
いや、うん、そうですよね、珍しい、う
ん、監督が言ってた。
なんかちょっと力関係的にそのボンドとボンドガールがなんか逆転 してるなっていう印象はちょっとありますね。ちょっとその冒頭のところで引っ張られてるのかもしれないけど、
ぐらいの勢いはある。
うん、マドレーヌの話、
うん、でもなんか、うん、そうだよな。
で結局、まあ、ちょっとあれじゃないですか、ある結末があって、ああみたいな極めてボンドガール的な終わり方でしょ、ね、
うん、
そこはちょっと引っかかりというか、まあ、うん、本作でなんかダニエル・グレイブはインタビューで言ってたらしいんですけど、そのボンド殺してくれみたいな注文があったらしいんで、
うん、
まあ、
うん、
それを考えると、まあ、そういう構成にするのも、まあ、一つの、あの選択だったのかなというか、
うん、だいぶホラーだったよね、でも最初ね。
そうですね
まあこう音でかいっつうか、あ、で久々に IMAX で見たんだけど、
おー素晴らしい、
音でかいね怖かった最初でね、イット参考にしてるんだって。参考にしてるというか、福永監督はイット参加してるんだって。
あ、そうなんですね、
うんうん、
知らなかった。
だからあのサフィンの感じはもうあのハイジョージーらしい。
ああ、そう言われたら確かに通ずるものかもしれない。
とはいえあれだよね、あのマドレーヌと2人のとこに入ったら、
うん、
もうアクションでって感じだ。
ああ、そうですね。まあアストン・マーチンが大活躍、
うんうんうん、
あそこはすごい上がりましたけどね。
うん
なんかもう全部見せてくれるじゃないですか、アストン・マーチンのその装備、
うんうん、
ね、防弾ガラスからあのライトのところに隠してるバレルとか全部丁寧にやってくれるから、そこはちょっとなんか、
うん、
テンション上がっちゃいました
まあそこでかかる BG、 あ、その前にオープニングがあるんだよね、もちろんね、さっき言った。
そうですね、
まああのオープニングもね、こあのまあ独特じゃん。てかオープニング入る時点独特じゃん。
はい。
まああの子供の頃はあまり好きじゃなかったな。なんか女の人のシルエットとかさ、ボンドのシルエットだのさ、銃弾が飛んでくだのさ。
タコが、
タコがくねくねするだろうさ。
懐かしい。
あのアーティスティックなさ。
オクトパシーね。
そう、オクトパシーとかね。まあだから、
まあ、お約束が今回もあって、
今回もあってって感じだったね。今回もだいぶ CG、ね、
そうですね。もうちょっとなんかそのすごい象徴的な感じっていうか、まあ他のスカイフォールにちょっと近いかなと思いますけど、なんか、
うんうんうん、
MV の感じが。
ね、だからあれね、一回見た後ね、あれ見返すとも面白いんだよね。
確かにそうかも。
実は踏襲してるっていう。はい。
どっから話しますか。
その、まあじゃあ、マドレーヌと別れるとこまでもう行っちゃっていいかな。
ああ、そうですね。
まあ、そう、一通り暴れて、うん。
そうなんですよね。だから、まあ、一応、ちょっとシリーズのつながりで言うと、その、元妻ですね。元妻の墓参りに行くんですよね。
うんうん。
そしたら、スペクサーが待ち伏せしてて、みたいな。で、そこで、ボンドは、ちょっと疑心暗鬼になって、マドレーヌを疑い、別れてしまうと。そこからもうなんかさ、あれでしたっけ、 MI6 の方に行くんでしたっけ、で最近兵器だみたいな。
ああ、なんか 5年後とか急に。
そうですよね、一気に飛びますよね。
そうそうそう。で、まあ最近研究してんだなってところに敵が来てとかなんとかあって、で、あれか、隠居生活とこ行って、 CIA だの、 MI6 だの、
まあまあ、ジェフリーが結構良かったじゃん、そこはね。ジェフリーなんかこんないいキャラだったっけみたいな、
うんうん、
結構美味しくないですか今回の立ち位置。
まあね、
もっとなんか3枚目な感じのイメージが強かったかな。パートで言うと、もうてっきり予告編見た時にこの人がもっと出てくるのかなと思ってたのが、新人エージェント的な CIA の、
うん、ああね、
パロマってむっちゃセクシーなボンドガール出てきて、しかも強い、
めっちゃ強かったね。
むっちゃ強いよね。なんか本当に新米かみたいなぐらい強いんですけど、むちゃくちゃ魅力的で、もっと見たかったぐらい。
ああね、あそこだけだもんね。
そうなんですよね。なんか結構予告編では、うん、なんかもっと出城あるのかなぐらいに出てきてたから、
うんうんうん、
案外あっさり退場するんだなっていうのは意外でしたけど、だからなんかそのパルマとボンドの関係性も なんかね、ボンドもちょっとくどこっとするんだけど、かわされみたいな。
うん、まあ約束っていうか、まあそのボンドガールがまあ2人以上出るっていうのも約束だもんね、
うん、
まあ、そこは踏襲してるんだけど、まあ振られるって感じだ。
で今度、ノーミか、新しいダブルオーが出てくると。で黒人の女性で、しかもなんと新しいダブルオーセブンだっていうのがね、
うんうん、
これかなり思い切ったあのキャスティングですよね。あの今まで女性のダブルを出てきてたと思うんですけど、
うんうん、
ダブルをセブンが黒人女性、
まあセブンはね、うんうん、
なんかむちゃくちゃアップデートした結果なのか。っていうことはもうみたいなね。まあでも、だからそのあの最後の僕はもう怒り心頭のクレジットが007が帰ってくるだったら、今度もう脳みのスピンオフかってなるけど、まあジェームズ・ボンドが帰ってくるのかな。それはないなって、ま
あ、はあ、 だから実際のところ内容だけで言うと007じゃないんだよね、終始ね、ダニエル・クレイグ、ね、
そうなんですよ。まあ、まあ、ノーミもすごい強くて有能なんですけど、なんだろうな なんかこう
まあね、そんなだよね、確かに本筋で考えると。
そうなんですよね。いや、むちゃくちゃなんかポジション的にはもっとなんかこうねもっとなんかむちゃくちゃこう絡んでくるのかなって。まあいい、絡んでくるんだけど、なんなんでしょうね、全然
パルマの方が魅力的よ。わかりやすく言うするために言っちゃって、いてもいなくてもなんだよ、実は。
そうなんですよね。
考え直すと。
そうですね。
まあ、その全体にはびこる新時代007っていうのは、まあ、なんとなくわかるけど。
まあまあまあまあね。
うん、ただ、それ以上の役割は全くなくてね。もうちょっとね、ビジョンがあってほしかったよね。
う
ん、
そうですね、
うん。
まあ、でもまあ、スター・ウォーズよりマシですけどね。
まあそう、だから今思ってたディズニーに近いやり方、やり口っていうかね、
なんか確かにそういうとこありますよね。
やったね、今回とパロマもそうだし。
そうですね、ボンドガールとして出てるのに、そのベッドシーンが2人ともないから、まあ、そういうところもちょっとなんか強い女性っていうか、
うん、
新時代のボンドガールぞみたいなとこがあるのかもしれないと今思いました。
まあ、大体過去作はね、ボンドとね、できちゃ
う。ね、ありましたね。スペクターも全然ありましたもん。
まあ、そして死ぬ。
そうそうそう。
お決まりの流れがある。ボンドは振り返らないっていう、ね。
そう。
まあ、これ、後半にも聞いてくるから、まあ、ちょっと、振っとくか。ほいで。
それで、まあ、ボンドが、科学者を、まあ、追っていくと。CIA の仕事を。どこで科学者を奪還されるんですか、ちょっと。
科学者は、あ、まあ、科学者はそこではゲットできるんだけど、あれだ、船行った時に一人裏切り、
あ、そうですよね、
そう、発覚して、もうそこで船ごと沈むから、ボンドは命からがらで、あの人は CIA の人は命を落としちゃって、
ジェフリー死んじゃうと。
うん、
ここはちょっと良かったな、ジェフリーなんか おいしいよ。
まあ後半にも一応ね、
そうですね、
聞いてくる、
聞いてくるから。で、他方で、マードレーンのね話に変更してて、
うん、
で、まあボンドと別れた後に、まあ元々あの人、あの 博士っていうか、
そうだ、
医者だったんですけど、うん、スペクターの時から、で、まあそういう仕事してて、しかも娘がいると。まあカウンセリングの仕事するんですけど、そこで、まあ今回のね、ヴィラン役というか、
ラミ
・マレクがやってるサフィと再会する。冒頭に出てきた、その、慎太郎先輩が言うところの、一途的なね、ホラーの元凶は実は、まあサフィンで、あ、どこまでだったかな、そのホワイト、マドレーヌのお父さんのホワイトって、うん、なんか途中で死んでましたよね。どこだったかな、あれスカイフォールかな、なんかスカイフォールでその死ぬ間際になんか娘を守ってくれってボンドに言うてませんでした。
あ、スペクターか。でもだって
スペクターかな、
スペクターだ、スカイフォールマドレーヌ出てないから。
スペクター、あ、そうか、
うんうん、
そうか、じゃあスペクターで、そうか、娘守ってくれって言われて、ボンドがマドレーヌに接近する、
うん、あ、だからそれで言うと、そのボンドガール2作連続っていうのは、あのマドレーヌ初めてなんだって。
あー、マジか、うん、まあ、特別タイプ
そか、そう、まあまあ結構重要視されてるっていうか、
うん、
まあ話つながってるか。
まあね、でちょっとサフィンとマドレーヌが因縁あって、実はそのマドレーヌのお父さんのホワイトに、サフィンは、まあ、家族を殺されて、復讐のために、まあ、マドレーヌとその母 親を殺しにやっていくんだけど、母親だけ殺して、まあ、マドレーヌは見逃したっていう感じに
そう
なってるんですけど、なんかそのあの、まあ、ちょっと冒頭の話に戻っちゃうんですけど、
うん、
サフィンが見逃すシーンがあって、その後何があったのか全く描かないから、なんかちょっと最初2人の関係性つかむのがちょっと分かんなくて、なんか一時期その一緒に暮らしてたのか、なんだみたいな。
まあ、そこまでじゃない、命助けたぐらいの絆じゃない
だと。いや、そうなんですよ、ね、
と思ってみたんだけど、
いや僕もあそれぐらいなんだなと思って軌道修正して、
確かにそこは余白ではある。
そうなんですよね。でそこでまあ最近兵器を転用してマドネールに、まあ、香水のようにね、その最近兵器を、うん、つけさせて、プロフェルノか、
うん、
マドレーヌはプロフェルノの担当医みたいな感じで唯一こう面談をできる人物っていうあの、うん、スペシャルスキルが乗っかってるんで、そこを利用そこを利用して、まあ、サフィンが復讐じゃいってやって、でボンドもボンドでスペクターの集会、
そこね、パーローマのところね、キューバ？
あ、キューバか。まあ共産圏っぽいよね。はい。で、スペクターのパーティーがありまして、まあそこで実はプロフェルロが獄中から操ってて、
うん
うん、まあ007はピンチになるんだけど、そ、
うん、
のまあ最近兵器をね開発してた、うん、あのハゲの博士の、うん、その規定によって。ウイルス、
うん、
ウイルスがこう
まあそのあんまりそっから突っ込んでいくときりないんだけど、その靴下に隠してた USB をすり替えるというあの超単純な
単純なまあそれで、スペクター全滅しちゃいます
もうあんなに手を焼いてたのに
いやホテル宿敵
そうそう、俺たちはどこにでもいるっつってミスターホワイトとかめっちゃ脅してきてたの
ねえこれちょっとなんか俺しらけちゃったんだわ。
ねえ、ちょっと軽くなるよねそこで、ね、
そうですよね。
まあもうもはやね、
うん、
かませですね、
まあそこに興味はないんだろうなっていう、
うん、
まあそれで、マジかプロフェルドを刑務所に捕まえたはずなのにってなって、まあ、ボンドも面会すると。で、いざ面会する日を、はい、
再会するっていうこと、
元カノに会うと。俺もここは、まあ、ここのブロフェルノも俺ちょっと残念で、もうこんな感じだったら出てこんでいいって言ったら、
そうそう、 もうね、もう終始かませなんだよなブロフェルノを始め、全然迫力もないし、まあそのスペクター時点であのプロフェルドその評判良くないんだけどちょっと小物感出てたから、
いや、そう
だ、まあ、とはいえ今回もさらに輪をかけてね、全然いい見せ場もない
、うん、それ言うと僕もなんか007その変な兄弟設定もいらないんだよないや、これ原作にあるのかどうかわかんないけど、ね、
うん、
いらないだろうみたいな
しかも今回もう全然否定してたよね。
まあもともとそのと、まあ、スペクターでそこやってましたけど、一応その経緯としてはブロフェルド一家がいて、
うん、
で、ボンドの両親が死んだんで、まあ里子のようにボンドが引き取られてきたと。で、そうすると両親はボンドばっかり可愛がるから、プロフェルドが嫉妬して、まあ、両親殺しちゃいましたよっていうのが、まあ、一応スペクターでは描かれていましたけど、
うん、
どうなんだろう、
どう、うーん、まあ、ちょっとな だからそこもさ、そのやっぱブロフェルドが死ぬ死なないのやスリルの場面なんだけど、もうその装置でしかないから
そう
やっぱ滑稽なんだよな。ブロフェルドがもうすごいこと言って、怖いこと言おうとしても、
うん、
いやこいつすまあ死ぬなっていう
そうなんだよな、うん、強そう見えないしね、大物感もないからね、
見えない
まあまあまあ結局だから、まあ、ブロフェルドとの因縁はここで決着つくんですけど、なんかこんな着地の差し方だったらって俺は見たくなかったな
前もね、まあ、風呂敷広げてね、
うん、いやそうなんです、まあ、スペクター一応決着はついてるっちゃついてるから、まあまあまあ、無理に登場させる必要があったのかっていうか、まあ
まあでも簡単には死なないっていうあれだ、うん、組織だっていうあれだったから、まあ、まあ、でも簡単に死んだからな
そう だからそうでしょ、だからスペクターも簡単に死にブロフェルドも簡単に死に、もうサフィンのミッションコンプリートですよ、始まって数十分で。
それね、なんか誰も得しないっていうか結果的に
そうですよね
前のやつすら軽くなる、うん、やばい、このレベルで突っ込んでいくと終わらないまあでもあそこ一つでもでっかいよね、うん、
だから、まあ、今回をそのボンドと、まあ、マードレーヌの話なんだと、もうプロフェルドスペクターどうでもいいんだっていうふうに考えると、うん、まあ、ここで一応ちょっとその因縁がねまた再燃するから、まあ、それはそれで意味のあったシークエンスではあるんですけども、
うん、まあ、まあ、そんなことがあって、はい、まあ、結局プロフェルドもちゃんとあのマドレーヌは潔白だってちゃんと教えてくれる優しいやつだったから
優しさ
だからちゃんと2人は元に戻るっていう、
でそれで一応マドレーヌがいなくなるんですよね、確かね。だからそのブロフェルノとの面会からの連続で考えると、まあそこでブロフェルノが死んで、でマドレーヌがそこで消息を、
ああそうかそうか、一回逃げて、
そう立って、でまあボンドが追いかけていって、そうすると実は娘がいたとって感じですかね。
いやまあそのまあいいんだけど、まああっさり戻るし、俺的にはちょっとプレイだったんじゃないかなってい
う。なんかね、僕はちょっとがっかりなのはその娘ですよね。娘出てきて、でまあマドレーヌは否定するじゃないですか、あなたの子じゃないみたいな。
うんうん、
いやもうそんな振りでしかないというか、まあ、結局最後の最後まで本当は分からない。バランスにはなってるんだけど、これも絶対なのかなみたいな。
まあボンドに打ち明ける前にあの画面上でバラされるしな。
そうなんですよね。今までいなかったですよね、子供。
いや多分ないと思うんだけどな。まあちょマドレーヌのあれ話だったからあれだけど、その冒頭の時もさ、2人でさドライブでさ坂道登ってったりするじゃん。
はい、
あれあの女王陛下の007、
うん、
オマージュで、
うーん、
でその後あのもうその女王陛下の007の最後の方なんだけど、その後スペクターに囲まれてあの奥さん死んじゃうっていう、
うん、
衝撃的な結末の女王陛下の007のオマージュなんです。で、それに匂わせてるっていう。
そこ気づか
ない。ある。うん、まあ、結構女王陛下007は参考にしたっていう話はしてた。
まあここで一応ね、まあ、チルドにボンドがご飯作ってあげたりするシーンがあって、家族の団らんじゃないですか。
まあ大事だ。
でそこで。サフィンに襲われると、
うん、
で、マチルドと おかずのマドレーヌがさらわれて
る。あ、でもなんか移動するよね、あれ。やばいっつって移動した先で襲われる。
あは、やばいってなって一応車に逃げるんですよね。
あ、近場の森で襲う。結局戦闘
になって。カーチェイスから森に突入して、
うん、
そこになんかゲリラ戦みたいな感じになり。
うん、まあそこで CIA の人の仇を取るんだけど、さらわれると。
そうですね。だから。まあこれ後々見ていったら分かるんですけど、なんかサフィンが、ま、そのマドレーヌにむっちゃ執着するじゃないですか。
執着してるってそんな話だね、うん、
そこはなんかちょっと弱いというか、うん、だからその命を見逃してやった後に何かあって、あっただったらこう執着するの分かるっていうか、もうちょっとネタバレになっちゃうけど、そのサフィンはなんかその好きだったっぽいじゃないですか。
うーん、なんかボンドとの意味で言うと、
いやボンドとの会話の中でなんか俺たちは似た者同士だみたいな、同じ女を好きになりみたいなことを言ってたから、うん、そっちみたいな動機そっちみたいな感じやね。
まあ好きもいろいろあるっていうか、まあそこはラーミちゃんの演技力であ のカウンセリングルームで、
うん、
まあまあまあいいシーンだったと思うけど、そのつながりのある人間がいないから、
うん、
執着するんだっていう。
うん、
まあなんかこの犯罪者心理っていうか007っぽいなっていうのはそれは思ったけど、
うん、最初はもう殺そうとしてやってきて、そこでちょっと好きになっちゃうっていうのは犯罪心理的
な、
う
ん、まあなんか助けちゃってっていうか、まあ偶発的だったのかどうか、うん、まあでもその時の目が忘れられないとかさ、
まあ、まあ、自分と同じ境遇に計らず
ね、そうだね、
なってるから、
うん、まあ思うところがあってっていう、
まね、うん、そう考えるとほんまラミちゃんじゃなかったら成立せんで、
まあね、あの雰囲気がないと
ラミちゃんの芸達者となんかプリティーさでこう魅力的なキャラになってるけども
、うん、尺もそんな使わないからな、
まあ、
ギリギリってとこだな
で、そこから、娘と元カノを助けるためにもう一気に復帰まで行くんでしたっけ、あれって。
まあ、007、今の007と、まあ、MI6 にも行き、M と I、Q とも I、マネペニーとも I、
そうね、まあ、いつ面が。
うん。まあ、行くぞっていう感じで。
これ結構 Q の描写で、まあ前からそんな感じやったけど、ここまでなんかあからさまにゲイですってやったの初めてぐらいじゃないですか。
あれ、そうあったそれ。
なんか彼氏が来るみたいな。
あ、それ
言ってたっけ。彼氏がうちに来るから料理しててみたいな。なんかあった気しますけど。
ちなみに吹き替えじゃない。
あ、僕は吹き替えで見ました。
あ、そうなんだ。あ、なるほど。
はい。
字幕はね、お客が来るだったな
ぁ。ああ、そうなんだ。
うん、へえ、そうなんだ。
そうでしたね。まあ、これもなんか、ディズニー感。ディズニー感ですけど。まあ、別に悪くないですけど、そこは。
まあ、関係ないけど、あの俳優さんゲイだよ。
ああ、そうなんだ。
うん、つかみがうとしてた。
もちろん。今回のね、ダニエル・クレイグ版のボンドはすげえリベラルでアップデートされた男ですから、もちろんそれを茶化したりなんかしないと。もう昔だったら死ねホモ野郎とか言ってた、カマ野郎とか言ってた確実に。
まあ特にイギリス人なんてのはね、
あ、それ言うでしょうね。
アメリカよりもっとだよな。
いや、全然いいアップデートだと思うんですけど、そこは CIA じゃないや MI6 復帰するんですけど、ボンドが。だから007に復帰するとこまで一気に行くんでしたっけ。なんかの脳みの方からボンドを007に戻してくれと言うんだけど、
うん、
戻す、まあなんかむっちゃ違和感ありますよね今までだってこだわってたもん。脳みは自分が007であるっていうことに誇りを持ってたから
張り合ってたもん。
うん、そんなこと言い出すかみたいなちょっと
まあまだミッションはまともにしてないもんね。
そうなの、
敵対はしたけど、
うん、
パナ、
まあ、結局
着キューバでね、
うん、まあ、ボンドが007に復帰し、ノーミはじゃあどうなるんだっていうさ
え、でも結果復帰はしなかったんだ、したんだっけ。
あ、なんか僕はしたと思ってましたけど。
あ、そうだ、あ、そうだっけか。え、じゃあノーミはどういう立場で
いや、だからもう宙に浮いたまま僕の印象では。
おー、そうだっけ。なんか逆にボンドが俺のことは中佐と呼べが最後まで続いてたような気がして。
あ、ほんとに、そこじゃまた字幕と吹き替えになんか印象違いかもしれない。
まあまあその主張はまああったんだろうけどね。
うん、で結局サフィンはどこにさらっていったんだと、
うんうん、
なったらここで、あれは北方領土ですよね。
うん、周辺の
北方領土にある島が実はアジトでみたいな。
うん、
だからここら辺はちょっとなんか007感むちゃくちゃあるなっていう、
うん、
なんかまあ悪く言えば冷戦だから、うん、冷戦というスペクターだからこの007テーマは、まあ、それはちょっと過去作へのメックバーセもあるのかなと、この感じで、うん、
まあ、第二次大戦の名残とか、まあ、よく出る。
そうですね、うん、
まあ、また面白い位置で
そ
うやってるよね。
ちょっと日本人としてはあれっぽいよね、二度死ぬっぽいよね、ここのこっから始まるこの日本描写感。なんかね、僕007は二の死ぬ時の日本描写、これ日本じゃないなっていう感じだったけど、今回のなんか感じはなんかいい、なんかその場所が北方領土っていうこともあって、こうなんか、うん、和風と西洋モダンミックスみたいな、なんつったらいいの、洋風だけど日本庭園ありますみたいな感じ、うん、まあ結局 和室もあるんだけど、
うん、まあ畳ね、日暮里の畳屋さんの畳だって。
ああ、バズってましたね、あれ、うんうん、確かにあそこむちゃくちゃ重要なシーンでしたね、
うん。で、建物を参考にしたところがあるって言ってて、
うん、
なので香川県のね、うん、安藤ミュージアム行ったって言ってて、まあでもそう言われてみれば、あのコンクリート打ちっぱなし確かにって
、うんうん、なるほど、
うん、
じゃあ毒の島は直島だったんだな
だからあの基地、もしかしたら向こうの世界では安藤忠雄が作った可能性がある、
うん、製造工場
製造工場建築士、設計設計はあんただそうです
うわ、それ面白いな。なんかでもそのあのなんか 美術の感じ、すごい僕は洗練されてて、すげえおしゃれだなって思ったん
ですよね。まあそうね、基地はね、まあまあでもリアリティラインがね
、うん、
まあそのただサフィンが着てる服とかも、柔道着みたいな
サムエっぽいよね
サムエっぽいんだけど道着っぽくて、ただ中にこう一枚中に着てて、
インナーありそうだね、
寒いのかなみたいな不思議ないでたちなんだけ
ど、僕らもなんか良かったですけどね、まあまあこれ日本ではないけど、まあすげえおしゃれ和もよく言えば和モダンみたいな、でまあそこにノーミと、ボンドが一緒に侵入して、でまあ本当にすげえずっと追ってたそのロシア系の科学者も速攻あっけなく死にみたいな
あーまあまあ潜入からちょっと経つけど、まあその破竹の勢いでね、何の苦労もなく
そう
苦労もなくっていうか、もうどんどん進撃していって、ね、
どんどんそうみんな気づかないんだもん。
まあ思い通りにことが運び、はい、
和室でサフィンとボンドが対面する、まあサフィンと娘とボンド、うんうん、だここで結構その予告で引きに使われてたこのサフィンとの対話で、なんかジェームス・ボンド血塗られた過去、殺しのライセンス、そして同じ女を愛しみたいなかああそうですかみたいな感じになっちゃった。いやだから本当にちょっと言いましたけど、総評のところなんかマジで殺しの報酬、じゃあ慰めの報酬からも同じ構図やりすぎ問題ですよ過去の自分が跳ね返ってくるっていうのを4作続けてやられるとさすがにちょっときついみたいな。だからもうここでやるサフィンとの問答まさにそんな感じじゃないですか、
うん、もうちょっとなんか、まあ、私要素としてはまあマドレーヌ、
まあまあでもそのさ、マドレーヌとの過去の結果としての娘だから、結局なんか僕は反復に見えちゃいましたけどね、うん、
まあ土下座も見れるとえ空白に引き続き
本当にしかもさ、そのまあ土下座からのフェイントでまあ銃撃シーンになるじゃないですか、
うん、
いやだからサフィンの手下とかも武器チェックぐらいしとけよみたいなそのなんか流れでさ、その和室でなんか向かい合いに入るじゃないですか、その武器持って攻め行ってきましたよってなってから、そこからシームレスになんか銃を投げ出して高校さんだみたいな、ボディチェックぐらいあってもみたいな
まあ、だからそのハンドガン持ってサフィンが言ってそれも捨てるんだけど、まあそれで安心しちゃったのかな
そうそしたらもうサフィンがなんかせり上がりの逆バージョンみたいな舞台装置でシューって下がっていく
まあもうそこはね、敵の秘密基地をしょうがないまあでも結局その過去のボンドもなんかボールペン投げて爆発するなら、まあそういうもんだから、
まあ、猫騙し的なね、
そうそうそう
ですよ。こっから僕、まあ、ちょっとサビの話させてほしいんですけど、うん、まあ、そこで娘を、まあ、さらったままね、それ引くじゃないですか、そうそうそ
う、取り返せなかったってなる。
だからそのサフィーにとっての一番の切り札じゃないですか、一番の弱みを握ってるわけだから、うん、ボンド。
せやでせやで、
だけどなんか指噛まれたからじゃあいらんみたいな。
いやそこから始まるんだよなあれっていうのがね。
そうでしょ、ずっこけそうになったわ座ってるのに、うん、
じゃあ好きにしろって言ってね、
うん、
なんか雰囲気出して言われるけど、まあ、そこはさすがに演技力じゃカバーしきれない、
そう
クエスチョンが
私に守ってほしくないんだったら行けみたいな、
うん、
やすやすとマチルドを解放してしまうんですよね。
だからその結局マドレーヌが見つけた時もなんか机の下からポンって出てくるから、大して会えた感も助かった感が薄いっていう。
でその一番冒頭のマドレーヌそのシークエンスから踏襲してたウサちゃん人形もあんま意味あったのかみたいな。だってサフィンむっちゃそのさ執着してたわけだからさ、うん、マドレーヌ、
うん、いやなんかそうなんだよね、そこら辺から必然性っていうのがちょっとずつ失われてって
ね。そうですよね。
いやなんか、うん、取引相手が来てるみたいなさ。
はいはい。
でも別にそんなんね娘逃がす理由でもなんでもないから。
そうです別に取引そんな急いでる感じもなかったし、
ね、なんだかな。でまあそうなってな、まあ能見と合流して最後に仕事に最後の仕事に向かうって感じでいる。
で能見に、まあ、娘とマドリーナ任せて そこは避難して、
でそこもさそのボートに乗ってさマドレーヌがさ、うん、もう別れる時にさマドレーヌめっちゃくつろいでたんだけど俺もう早くないかなって思っちゃったらそこえ早い、うん、まあ、しかもその逃げた先でもさ娘と貝殻集めて遊んでるしさ、
うん、
ちょっと緊張感がなかったな。そのまあボンド信用しすぎっていうかまあやってくれるだろうみたいな、
うん、
そこ気になったな。まあ変に深み読みするとそれも緊急リリーフ当番の弊害なのかな。なんかちょっと表情合わなかった気がする。
なんか気が抜けちゃうっていうか、なんでしょうね。
でその設備のハッチを開けてないとミサイルが効かないみたいなことだよね。そう
だから一応基地を壊滅させて、まあ、世界をきっかけに救うんだっていうのが、まあ、ラストミッションですよね、
うんうん。まあ、あとサフィンもねまだギリ来てるし、
うん、一番突っ込みどころはハッチを開けるためには、うん、電源を起動しなきゃいけないっていうふ
う
に急に言われて、でその電源っていうのは、まあ、第二次大戦の時に使われてたなんか古い型だからすげえ手順が難しいみたいなこと言うんだけど、うん、ボンドが一瞬で再起動させ
さすが
さすがギャグにもなってなかったよ、ね、別に、
まあ、結構そこもバタバタでね、一回開けてでもう一回閉められておいおいおいっつってまた戻ってそして再起動っていう
あれってなんかだからさ、もうちょっとむっちゃ昔のやつと比べるとさ、なんかまあ旧がむちゃくちゃ高度なシステムでそれは難しいんだみたいなこと言うけど、 ボンドがちょっと蹴り一発入れたら起動しましたみたいなギャグにしてたじゃん昔は。
そうだね、
今作はそれもないからさ
まあそれは脚本上一石二鳥でね、ギャグもできるし、うん、問題も解決できるっていうのは、まだそれ
気が、まあ、単なるボンドさん無双にしかなってないんだよね、
う
ん、
まあそれを嫌った結果あんまちょっと大丈夫ってことになっちゃってるね。まあ、その前後でまあサーフィンとも最終対決があり、
はいはい、
まあサーフィンは別に強くもなく
そう、まあ、一応一矢報いるためにあのマドレーヌの DNA で作ったその細菌兵器っていうのをボンドにね付着させることによって、まあ、もう娘とも会えませんよと、
うん、まあ、ちょっとそこでまあ持ち直すっていうか、まあいいモチーフなんだけど、
そうですね、
うん、いやだからそこでねそのサーフィン死ぬでしょ、
うん、
でその後爆撃するんだけどして、まあ結局ボンドを、まあ、ネタバレですけど巻き込まれるっていう流れじゃん、
うん
うん、まあまあその話のオチとしてはね綺麗なんだけど、まあマドレーヌ 触れられないみたいな、まあ、生きてたらマドレーヌが死ぬ可能性もあるしっていう、まあ、あるんだけど、もうさその強行手段、そのミサイルで爆撃して破壊する基地をしなくてもいいんじゃないかなと俺思っちゃって、だってもう別に首謀者いないしさ、そこまで切迫してないからさ。
まあでも汲み取ればもともとだってその M が開発させてたやつが一応あれを盗まれてピンチになってるわけじゃん、
うんうん、
だからもう同じ鉄は二度踏まないじゃないけどの残しといたら後々また悪者にパクられるからみたいな、
いやだからそういう理由だったらのためにボンドが死んだってなると、うん、なんかもったいないな命がと思っちゃうんだよね、うん、世界がこのあとカウントダウン30秒くらいでミサイルが全部発射されて世界が滅ぶだったら俺が犠牲になって止めるとかの規模だったのよ今までは、うん、だからそこでねその M のやった失敗を隠すためにっていうと非常に弱い。
うん、僕はもう今ちょっと考えましたけど、まあ、むちゃくちゃ汲み取る、うん、僕は 100% 汲み取りました今、
うん、
その細菌兵器はマクガフィンになるわけじゃないですか、
うん、
これは何か、これはコロナウイ、これはコロナウイルスなんですね細菌兵器という名のコロナウイルスで、コロナをもう倒すためにボンドは、うん、命をかけたんだなと思えば多少の多少の歩み寄りはできるんだ
よ
絶対ないんですけど、生活期間的にけど、まあ無理に汲み取るとそういう読みもできるんじゃないかな。だから
ちょっと考えないとダメだよね
そうですね、
アクション映画にしてはさ、こう危機迫るカウントダウンがない、死ぬだあの味方のミサイルのカウントダウンなんだよな、やっぱり俺が思う感じたの。
これね、いや新太郎さんやっぱりすごいその007の弱点ついてて、つまり最終的になんか世界の危機を救うわけじゃないですか、
うん、
でそれは何で世界の危機になるかっていうと、まあソ連的なやつが悪いわけです、
うんうん、
だからまあその冷戦構造の中で出てきたね007っていう存在がそのアップデートできないわけですよね。そこは常にこう悪者はソ連的にやつじゃないですか、マイク、
うん、まあ今回影薄かったけど、
まあ、今回だってスペクターがまあソ連の象徴だったわけで、あの今までの 4作はね、
うん、
でもそのスペクターは今回も前半で退場して、じゃあ何が悪者になるんだってなったら、まあ、でもまたなんか北方領土でソ連でみたいな、そこはちょっとアップデートできないんですよ、ね、うん、世界観的にスマートフォンとか使いつつもね、何の大義のためにボンドが死ぬのかっていうことじ
ゃん。まあまあそう、
抽象的に言うとね。
まあでも今回その分かりやすくロシアなんだっていうことも別にないし、もうあのもぬけの殻の基地だからな。で昔はムーンレイカーだのさ、ゴールデンアイだのさ、ダイアナザーデイなんてさ、38度線をさ、空から太陽光線がさ照射されてさ地雷がさどんどん撤去されていくっていう
高等無形さ、これぞ007って。
そう、いやもう極みだと思うんだけど、
うん、
いやそれはまあ、いや振り切ってて俺逆にいいなと思ってたんだけど、
だ
からやっぱりね中途半端っていうか、いや中途半端っていうか、あんまロジック通ってないな、
うん、
っていうのを気になった。
ちょっとまあ007も限界じゃないですけど、まあでも、うん、僕ちょっと原作読んだことないんであんまり原作に関しては 言及できないですけど、まあもともと原作者のイアン・フレミング自身がスパイなわけですよね、
うん、
でそれ結構まあ実体験とかも入れつつ書いてるわけなんで、で結構昔にも死んでるはずなんです。確かに1900、そうですよ。 だからもうその原作者が死んだ後にこう違う作家がまあ続き書いたりしてって今日まで来てるわけですけど、そのフレミングが死んだ時の想像力からこうアップデートされないから、結局は敵が
ね、その枠を抜け出せないっていう、
だからそこ難しさがあるなと思うというか、まあ、そう考えるとアベンジャーズはうまくやってますけどね。
まあそこにとらわれてるってこと、
ふうに僕は見えちゃいましたね。
まあ、どうしてかとか今突っ込んでるのはさっき言ったその007がギャグで叩けば治ったみたいなのをさっき避けてたわけじゃん。まあ、その顛末も今回の顛末もそれと一緒で、高等無稽さを避けた結果、変なことになってるなっていう。
ああ、なるほど、まあそれはあるかもしれない、シリアスにやった結果、
まあ、まあコロナ説でいいですか。
でまあそこで本当にボンドは死んでしまい、本当に死んでしまい、
まあ死んで
る。その後、MI6 の仲間たちもね、でも中心に
その後カフェでお茶してるようなことはなくね
打ち上げはなくね、
バットマンではそうだったんで、えっていう
Q とかも来てね、
うん、
ベンとかも来て、みんな一年来て、そのまあ、一応反復してますよね。途中なんかその乾杯シーンとか一応、まあ、ボンド好きだからあいつと会った時に言ってたよね、あの名前忘れちゃった、あのキューバであったすごい乾杯するんですけど、
あ
いつ、
ああ
バロンがね、
ああ
バロンの時になんか乾杯して何のために乾杯するかみたいなことを、まあまあ、よくダブルスープに言いますよね、本作の感じですね。で最後に、まあ、Q がね、ジェームズに乾杯っつって乾杯して、でここは僕すごい唯一終盤で良かったなと思うとこは、こうなんかその人間、ちょっとちゃんと引用できてるか分かんないけど、人間の本来の役割っていうのは生きることだみたいな、
ああ言ってた、
僕ちょっと聞き覚えがあって、まあ、おそらくジャック・ロンドからの引用かなって感じですね、言ってて、
そこはちょっとジャックロンドね。
ジャックロンドっぽい。
ジャックロンドっぽいね。うん。
ぽいでしょ。野生って感じ。でそこからもう本当に終わりのエンドクレジットに入って、まあ、ちょっと僕はそこに浸れました。いろいろあったけど。
うん、
15年ですか、15年お疲れ様ご祝儀だなって、
まあちょっとまあね、ふわっと始まってね、瞑想 してね。
いやだから、えボンドは 金髪とかありえへんやろとか言われてたね。頑張ったよって思いなが
ら、まあでもスカイフォールで取り返してね。
そうですね、スカイフォールで取り返したのをスペクターで下げて、
スペクターでこけて。
いやまあいろいろね、僕なりにこう、まあ、回想してたわけ、俺とダニエルの思い出を回想してたわけ。そしたらもう最後さ、ジェームズ・ボンドが帰ってくる、やめてくれ。
まあ誰も終わりとは思ってないか
な。思ってないけどね、今言うみたいな。
ね、
ちょっとあれはないな。いや、
そこまで。
いや、僕ショックだった。いや、俺だから、俺むしろグレーダニエル版のボンド好きだったんだと思って、そこで初めて。 あ、好きだったな。まあ多分僕、まあ、時代的に絶対僕らそうですけど、唯一ねリアタイで前作見てる作品だから、うん、
なるほど
ね、まあ、思い出は強かったんだな。
ビリー・アイリッシュ流れね。
まあ、ちょっと本編についてはもう全部言いたいこと出し切っちゃいましたね。
まあまあそう、まあそうね、その必然性については突っ込んだけど、まあ確かにこの家族のためにっていうのはまあ一つの、まあ
そうですね、
007としてはアップデートなんだけど、まあよくある話っちゃ話になったよね。まあでもジェームズ・ボンドがその境地に至ったっていうのはまあ感慨深かった。
そうそうそう、007にそれをやったっていうのが、うん、まあ、革新的ではある。だからちょっと僕総評の時に言いましたけど、こうボンドガールとボンドの立ち位置は変わっていくと、
うん、
でいつもなんかあれだ、ボンドガールはボンドを助けて死んでいくパッティングが多いじゃないですか。
あ、だそれ俺が振っとくわって言ったやつね。
そうそうそう、
うん、
だからそのしかも最後のボンドガールは娘ってことでしょ。もうすごい臭い
あ
だからその最ね、最愛のボンドガールのために自分の命を犠牲にして終わっていくと考えたら、まあ綺麗ではあるなって今思いました。
まあそうね、まあだからたくさんのボンドガールは死んできた中でね、
そうね、
まあ最後はボンドが自分自己犠牲でね、ということです、
うん、ダニエル・バン・ボンドはミソジニーじゃないから、
うん、
ちょっとなんかお金の話をすると、まあ、ずっとソニー・ピクチャーズで来てて、まあ、今作からどこでしたっけ、あのノーランと通過の映画会社でしょ、今作から。
あ、そうなんだ。
うん、配給変わってるんだよ。だからソニーピクチャーズと契約切れたから、その
そうなん
だ、ダニエル続投じゃないボンドになってた可能性もあったんだけど、まあ世界的にヒットしてるから、結構映画好きの相手では言われてますけど、次ノーランが撮るんじゃないかみたいなね答え言われてます。
ちなみにパロマのあの女の子はあのブレードランナー2049のあの女の子、
ね、AI の、
そうそうそう、
あーあーほんまですね、
どおり可愛いわけだっていう。
いやあの女優さんめっちゃいいよね
うん
あアクションもまあ多分
かわいい系だよ、
かわいい系で目がクリップしてて、
うん、
結構すごいアクションもできてた気するし、
うん、まあ
まあもちろんスタントなんだろうけど、
ああでも結構やってるっぽいよ、練習特進とかね、あのメイキングで出てる、うん、
まあ、でも僕福山監督すごい好きになりましたね。ちょっと今作しか見てないんですけど、
うん、
俺本当にサム・メンデスだと思ってたんですよ最初見終わった時、
うん、
なんかむちゃくちゃ絵作りうまいなっていうか、
うん、
シンメトリーな構図多用してたし、なんか好みでした個人的に、
うん、
きれいなショットを撮るな、なんかあれなんですよね、日本に住んでたんですね、ウィキペディアの情報ですけど、
ああちょっとだけね、北海道でしょ。
あ、そうそう、なんかスノーボーダーらしくて、
うん、まあ、あの自分の要素でもあるっていうふうには言ってたね、和のイメージが、
うん、ああなんか次回作あったら見に行きたいぐらい、
うん
ガイリッチからの緊急リリーフでここまでやってたらまあ大したもんじゃないかなとか思うんですけど世界的にどれぐらいね名のあった監督か分かんないけど、いやこれ仕事増えるんちゃうかな、これからもっと売れていってほしいなと思いましたけどね、
うん、あれ似てるなって思ったところがその小島秀夫監督のあのゲームのねメタルギアソリッド、うん、 なんか最近兵器と下りとか相当似てるなと思って。
ああそう言われたら本当だ。
なんかそまあそもそも五条監督が007好きだから、その影響を受けて作ったのメタルギアソリッドでなんだけど、でもその最近、まあ最近ってことないけど、メタルギアソリッドの最後の作品のはすごい最近兵器の下りで、特定の人間殺せるって話だったから、いや非常によく似てるなと思って、多分こうお互いに影響を与え合ってるっていうのはあるんじゃないかなっていうのは、ね、うん、ちょっと想起させられたな。
それは面白い感じ
だ。メタルギアソリッド5のね、その最近の話ね、すっごいいいからね、ちょっと、うん、ゲームプレイ動画でも何でもいいんでね、見てほしい な。それがねすごい必然性のあるね、自己犠牲が最後にあってね、すっごいいいんだよね。
まあむちゃくちゃ観客動員はいいみたいです
ね。なんか調子いいみたいだよね、
うんうん、ちょっと今メタルギアが出てきたから言うわけじゃないですけど、その最後の基地で、まあ、007がこう階段上がっていくじゃないですか、どんどん銃撃戦しながら、うん、電気室まで、
うん、
あそこの長回しはすごい良かったんですけど、いくらでもボンド強すぎるなっていうか、まあそうなんだけどなんかあんまダメージも負わないぐらい強いから、
ダメージ負わないね。
しかも相手はヘルメットと防弾チョッキがあるのに、もう一発必中で殺していくからなんかまあそこはまあもともとそうなんだけど、007はボンド無双の話なんだけど、ちょっとなんかこうアクシデントあってもよかったんじゃないかっていうか、まあすごい長回しで見せてるからこう 見れちゃうんだけど、映像の緊張感があるから、ちょっとなんかこんなに強かったっけみたいな。一応ロートルでさ、引退してたやつがこう出てきたって設定だよなみたいな乱暴並みに強かったですね
まあ昔はね、敵もスーツだったりさ、変な、
そうですね、
変な宇宙服みたいな着てるぐらいだったけど、
うん、
今宇宙服とかさ宗教みたいなさ、今完全装備だもんな、
まあ、そうですね、完全装備ですね。だ昔だったらまださ、まあ、スキー乗りながらとかさあったじゃん無防備なとこ、今も完璧に固めてるから、側を
固めてるもんね。まだそういう限界もちょっと忍び寄りつつあるのかもね。だからリアル路線は危ないっていうのは、まあ多分5作品通じて
そう、
ちょっと見えた部分では
見えましたね。
課題は山積みで続いていくと、
うん、
まあでもダニエル・グレイグね、でもすごいあんな感じなのにすごい愛嬌があってね、
かっこよかったですよね。
うん、
まあこれさすがに今度またまあ新作出ると思うんですが、さすがにもうストーリーラインはもう一から作るだろうから、
まあそうだね、
これでね生きてましたは絶対ないと思うんで
うん、
どういう風になっていくかっていうのはちょっと楽しみですけどね。
うん、
あとまあ誰がやるのか問題、
うん、
ダニエル・グレイブってそんな名のある俳優じゃなかったですよね、最初決まった時。
そうだね、まあ大体、まあ、そういう人がなることは結構ある。
そうですね、うん、役のイメージが変についてない人もね、うん、やったもん。だからちょっと誰になるのかを楽しみだし、お疲れ様でいいんじゃないですか、ご祝儀でももうよくやったよって思いますけどね15年、
まあ難しい時にね
難しい時でしたね
これ、まあ、よくつないだんじゃないですか
すごいわ
くらいですか
、はい、
はい。じゃあ今日はここら辺で、以上脱力
キネマタイムズでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
脱力キネマタイムズ、
それはいいんですけどね。